それから今監督さんはもうお決まりなんですか？
監督も制作プロダクションも撮影も、
はい、
音楽も、
はい、
制作ラインプロデューサーとかいろいろあるんですけど、はい、仕事はほとんどもう全部決まってます
ね。
はい、
はい、それで、コクンさんっていうのはいわゆる制作会社になるんですか？
制作会社ですね、
はいはい、
どっちかというと映画なんかじゃなくて、ミュージック音楽関係 の、 あのミュージシャンのビデオとかありますよね、
はい、
あのプロモーションビデオ
という か、
ああいうのがメイン
だから。あ、そうなんですか。
映像は得意、
うん、
でもあんまドラマはそれほど何本かしかやってないのかな、
なるほど、
感謝ですけどね。監督もあの映画でいうともう新人なんですよ、実言うと。
あ、そうなんですか。
その PV の方がずっとミュージシャン の、 あの、ね、歌用のああいうの撮るのは本職で、
あ、そうですか。
でも最近若い方の監督が出てくるのもみんなそっちからですからね、そんな映画から出てこれる人はいないし、
なるほど、
そういうのに積み重ねている人、でね、
ですね。でも逆に言うと全くこう分からないですけども、その映画にこう染まった方じゃなくて、いわゆるそういった違う方面からも見ることができるっていう新たなこう発想も、
だから絵的なものはね、やっぱり今時の絵を、これなんか逆に自分自身ね古いんですよ、なんか絵がおずじがすじろになってしまいそうな、ね、あれが撮ったらそれくらいのかパッと低いところでカメラ置いたまんま演技に任せてずっと動かさないみたいなことやっちゃいそうな気がで、監督はやっぱりパッパッパッパーってね、
はいはい、
今時の絵若者がついてくるやつじゃなくて仕事にならないですからね。
なるほど、なるほど、
コマーシャルとか PV はね、
はい、
そういうふうになるんだろうなと思いなが
ら。そうですか。山下さんはあの今回の映画には出演とかされないんですか？
しません。
しません。いやいやいや、嫌い。普通役とかも出ない。
自分が出ると、自分で見たくなくなってしまう映画なん
ですよ。そうですか。
でそこで照れる、そこで照れてしまうことだけは頭の中いっぱいになっちゃう。
なるほど、なるほど。
だから映画見終わってそこをネタにされるのが嫌だ。
なるほど。じゃあ今回は
だ出ないですね。
ただ、あ、そうですか。
うちは、あのね、中にシーンで、うちの嫁はんと、あと弟とね、
はいはいはい、
犬が出るシーンは、
はいはい、
あのもうシナリオに書き込んであって、それはうちのそのまま使おうと思ってるシーンがあるん
ですよ。そうですか。
そこと純一が絡むんですけどね、
はい、
人間とコミュニケーションできないのに、犬とコミュニケーションできるという設定にしちゃってでそこで散歩に来てるのがうちの家族だったというちょっとうちのも出さしといてた。でも俺は出ません。
そうですか。
俺は嫌です。
なるほどね。そうですか。募金をされた方には、
はい、
一応エンドロールというか、
はい、テロップにはあの1万円カンパしてくれた名前は、あの全部載せたい、
はい、
映画撮り終わった後にまた改めて連絡を取ったりとかね、はい、一応あの匿名っていうか振り込んでくれて名前出して言わない方も結構いるんですよ、
そうなんです
か。そういう人は大体あのネット上ではカタカナのまんまの名前載ってる人っていうのは、要するに振り込んだまんまなんですよ。連絡くれない、だそういう人はもうさすがにどうにもならないんですけ ど、
なるほど、
他の人はあの住所か、はい、メールアドレスは全部、全部ちゃんとデータベース作ってあるんでね。
そうですか。
で連絡してもう一回どうしようかっていうのは聞いて、載せたいと思って
ね。そうですか。いやもう多分僕見の映画 の、 エンドそのテロップの最後に出るなんていうのはもう光栄ですよね、みんな。
ネット上ではハンドルネームだけど、映画にやっぱり本命で出したいとかってきっといると思うんですよね。
いるかもしれないですね。
まだわけわかんない名前は、
わけわかんない。
ネット上は恥ずかしいから、でも今度映画になった途端には自分の名前出したからなんてきっといるような気がしたり。
なるほどね。
だから連絡は全部取ってそこでは、ね、とは思ってるんですけどね。
なるほどね。
うん。
そうですか。それで山下さんは、この映画をどんな方に見ていただきたいっていうのはありますか？もう、
うん、コクンとの打ち合わせで、
はい、
とにかく言われるのが、一人でも多く普通の人たちにっていう、
はいはい、
でみんなとかスタッフはそういう考え方なんです、
だから
俺はもういつまででもこだわってるのは、
はい、
あの普通の人たちは実は二の次で、自閉症児の親、あるいは障害児の親に見てもらって元気になってもらいたいっていうのが第一なんですよね、
は
い。
なるほど。
だから関係者だけじゃしょうがないじゃんって言われるんだけど、でも気持ちはまず関係者に分かってもらって、
なるほど、
でプラスアルファで普通の人たちにも分かってもらいたい。普通は で、普通の人たちに普通の人たちにで作ると、今度よく分かってる人たちが物足んないものになっていっちゃうんですよ。
なるほど。
それはだからテレビでよくやる番組は結局そうじゃないですか。関係者すぐツッコミ入れたくなっちゃうっていう。
あ、あります
ね。違う、女素人の番組作んないバカ野郎って言うん
です
ね。どっちかっていうと、そんなね、
はい、
これで商売するわけじゃないんだから、
何
のために作るかっていうのを考えると、
はい、
まずは関係者が見て元気になってもらいたいじゃないですか、はい、
なるほど、
そうですね、あとだから自閉症の啓発なんかもういいや、他の人たちのドラマに任せてもいいかって思っちゃうぐらいで、もう最近結構出てきてるから、
はいはい、
そっちに任せて、こっちはそうじゃないよって、
うん、
自分たちの宝物みたいなね、
う
ちわのね、
なるほどなるほど、
そういうものにしたいですよね、個人的には。
分かりました。本当、国民の映画来年の多分頭ぐらいになるっていうご予定が可能性があるということなんですけど、楽しみにしておりますので、
はい、
ぜひお願いいたします。
はい、
ここでちょっと話離れてですね、山下さんの、姿にちょっと迫ってみようかなと思うんですけど、
まだ
あるんですか。すいません、
はい、
シナリオライター時代のお話なんですけど、
はい、
ちょっとネット上でいろいろ山下さんのお名前を入れるとですね、
はい、
出てきました、いろいろ、
はい、
で三つ目が通るとか、
はい、
それからジャングル大帝とかモジャコウとかですね、
はい、
そのあたりをこういろいろ、シナリオ脚本書かれてるということで、
はい、
そうですよね。それでこの手塚治虫先生との関わりというのは何か具体的に、
はい、大学の時のゼミの先輩の紹介で、
はいはい、
そのゼミの先輩が手塚で文芸やってて、今はその人は時代小説の、
はい、
ちょっと売れっ子の小説家になってるんですけど、その人の紹介で、資料集めやらないって、その人も文芸とか資料集めをやってたんですよね、はい、で手塚を紹介してもらって、で当時は、ね、聖書物語っていう作品だったんですけど、ね、
はい、
で聖書物語だからすごい膨大な資料が必要なんで、
はい、
その資料を集めを担当して入ったんですけど、
はい、
入りながらすぐもう、そのまま聖書物語の本書かせてもらう形になって、そこからずるずると、で、はい、聖書物語が終わればすぐ終わるはずだったのに、
はい、
あの企画自体が5年6年続いたんですよ、
要するに
イタリアとの共同制作で、
はい、
行ったり来たりとか、
はい、
いろんなトラブルがあって、はい、なかなか進まなくて、はい、だから全然クビにならないまんまにずっといて、その間に聖書が終わらないまんまに次の番組で、
はい、
ジャングル大帝とかが始まったりとか、全部始まって、で始まったら全部そこにとかで書かせてっていうところで、お前なんかに書かせるかだったのに、一本書いた途端に、スポンサー関係が、
はい、
一番褒めて、それまでダメだったのに一番褒めてくれたら、急にライター大群になったりとか、
そうですか、
それからずっといましたね。でだからまだ昭和の時代で、先生亡くなったのが昭和元年、昭和元年、平成の元年、64年、はいはい、その時は駐車場係やってました、葬式の時は。
はい、あ、そうですか、先生に実際にじゃあお会いになられて時間というのは結構長かったんですか。
うん、長く、アニメ部と漫画部は分かれてて、先生漫画の方ですから、
はいはい
はい、アニメのとこはほとんど来なくて、でスタジオは4階建てで、4階が先生の、専用のところで、
はい、
そこは普通の人たちは上がっちゃいけない場所なんです
。そうですか、神聖なる場所なんですか。
いや、
てかもう、
プライベート
じゃあ全然先生を降りてたまに降りて
こない、だから気まぐれに降りてきて、元気かいみたいな感じ。
じゃあそのあたりだけなんですか、やっぱり先生とはこの接触というの
あんまないですね。だから
なんですか、
本当に
なるほど
少ないですね、会う機会は。
なるほど、そこからそうすると実際につくしんぼさんの方に移られるわけですよね。そこの手塚治虫事務所さんを辞められて、
いや手塚は
フリーのシナリオ
ライターが2歳3歳ぐらいの時に、もうだからやっぱり自閉症が分かった時って精神的にもう参っちゃってて、不登校みたいな、要するに出社拒否になってたんですよ、完全に。でフリーで外でタツノコノとかワンパンマンとかね、外の仕事をフリーで何年か、フリーになってから3年ぐらいかな、まあ、なんか細かいところがよくね覚えてもないんですけどね、記憶がごちゃごちゃになって、だから 手塚があってフリーの時代があって、それからつくしんぼを始めたら打ち合わせに行く時間がなくなっちゃって、はい、ライターから足洗うって形には、
そうするとそのフリーの時代にそのアンパンマンとか、うん、そういうのをやられてたんですか。
そうですね。
アンパンマンあれって結構面白いですよね、あの話自体は。今アンパンマン図鑑で大図鑑っていうのをこう山下さんが
ってんですよ。
ちなみに山下さんが作られたあのいわゆる脚本に書かれたキャラっていうのはどれなんですか。
最初に、俺のアンパンマンのデビュー作は、ね、かまぼこくんとわさびさん。
最高ですね、それ。かまぼこくんってや
ったんですか。IOJ に乗ってるからどっか乗って
るから、かまぼこくんとわさびさん。
か
ですね、かだから、もうちょっと前です
か。あ、これだ。
あった、あった。
39ページ。
かまぼこくん。
39ページ。これ最初ですよね。これとね、わさびがセットになってね、辛いわさびとかまぼこの話で、どんな話だったか覚えてないんだけど、
いやでも本当子供が見てても面白いんだけど、うん、やっぱ大人が見ても面白いですよ、うん、この間実はあの子供が入院した時にですね、うん、一緒にアンパンマンの DVD で見てたんですけど、うん、これはなかなかストーリーがよくできてますね。
なんか 2歳とか3歳に分からせる話だからね、普通の話よりかえって難しいんですよね、単純明快だけど、子供が分かんなきゃいけないっていう、でも俺物作りの基本がもう逆にアンパンマンにあって、子供が分かんなきゃ感動しないっていう。
あ、なるほどね。
子供では難解な話はもう絶対ダメだ。
かまぼこくんとわさびさんってなんか山下さんっぽいですね。なんか酒飲みの山下さんだ。でも山下さんお酒飲まないですか。結構
酒は飲みますね。
ですよね、
はい、
あの僕よりは絶対強いと思います。かなり強いと思います。そうですか、でも何話ぐらいやったんですか。
2年ぐらいやってたのかな。のバンバンの2年か3年やってたんですよ、で多分月1ぐらい、あれもうたくさんライターいて、それで順番に回してるんで、月に1本単位ぐらいずつで3年ぐらいはいたのかな、30。
すごいですね。でもこれ今アンパンマン大図鑑っていうのを見せても大丈夫ですけど、すごいですよこれ。このキャラクター数
すごいですよ、ね、これ乗ってるだけで2000と。、ね、すごい。あの頃だって俺もあのアンパンマン入るのにもうね5年6年経ってたんですよ、
はいはいはいはい、
だからもうすでにキャラって出尽くしてるんですよ、はい、新しいの考えろって
俺考えるのが大
変ないよって。すっごいきつい。だからそのアイディアが出てこない。何を言っても食べ物は何を言っても大体全部なってる。世の中にあるもの全てのキャラなってるとかね。それで次のもの考えろったね。もう目につくもんみんなね。
目につくもんみんな。へえ、そうなんですか。
カメ、目の前でしょ、カメラとかね、ね、マイクくんとか絶対いるしね、ブックちゃんとか本なんかも絶対あるしね、ポットくんとかヤカンくんとかね、ヤカくんとケトルくんとやったな俺。
やったんですか。最高。
洋物がケトルだから何なんだって。ヤカンとケトルの違いはね、ヤカンは、下が丸いの、ケトル平らなんです
。そうなんですか。
誰が決めたんだか分かんないと、俺が決めたとか。
すっごい笑いますね。ヤカンちゃんとケトルくん、
そんな感じでだからいっぱい作ってね、苦しかった。
あ、生み出す苦しみですよね本当に。こう、何をもう出尽くしてその中から違うのを見つける
って、なんかって、
そうですか。いや、じゃあそういったあのシナリオを書かれた時代を経て今つくしんぼさんの、
ね、う
ん、運営されてると、
うん、
あれですね、山下さん日大芸術学部です、
はい、
実際学生時代っていうのはやっぱりそういうシナリオライターとか目指されたんですか。
脚本コースにいて、脚本家になりたくて、でも、無理かなと。いう感じで。だから1個2つ上か、先輩は、あの今一番もう超売れっ子の君塚さん、踊る第一捜査線とかね、あのシリーズとかは全部その人
で、そうですか、うん、
ブレイクしちゃったのがあの、冬彦さんの話。
あ、なんですか、あのあれですよね、佐野史郎、
そうそうそう、ね、あれでブレイクして、ね、その後もね、もう超一流でずっと出すたびにヒットっていう、あの人は2つ目の先輩で、その人の紹介で大学出るときに、そっちの業界に。
あ、なるほど、そうだったんですか。あと お散歩行ってもいいよっていう、はい、今ブログを、はい、立ち上げられてますけど、うん、あれはいつ頃から立ち上げられたんですか。
あれは、事故の時で2年ぐらいだったのか、はい、1年半ぐらいだったのか、ね、最初はだから小説の宣伝、で自閉症の小説っていうタイトルでね書いてて、なんとなく書いてて、まあ、あれを書いたのはそもそもは、いろんなことをまとめとこうと思ったね、
はい、
と思って、なんかだから最初の頃はどうやって小説を書いてきたとかね、で次は、つくしん坊ができてからどういう思いで作ってきたかとかね、
はい、
そういうことを順番に書いてて、で読もうと思うと最初から読めますからね。
なるほど、そうですか。で今お散歩行ってもいいよ、
タイトルは変えたのは、
変えて、
まあ、ひろきの口癖で、
はい、
散歩行くときにはお散歩行ってもいいよって自分の意思じゃないですよね、
はい、
うちの嫁はんの言葉のオウム返しなんですよね。
なるほど。
だから散歩行きたいときにお散歩行っていいよって言われたら、はい、ニコニコして行ってたうちに、
はい、
今度は自分の方からお散歩行っていいよって言ってほしいから、はい、お散歩行っていいよって言ったらお散歩行っていいよでダーッと走っていっちゃうっていうね。
そのタイトルが今のお散歩行ってもいいようなですね、なるほど。もうなんかそうですね、ブログの方も拝見させていただいていて、まあ、ひろき君のお話とかも含めていろいろこうお書きになっているのを見て、まあ、あちらの方で山下さんの素顔をこうまたこの僕以外の部分で見せていただくんで、皆さんも覗いてみていただいたらどうでしょうかね。じゃあ最後に一言、山下さんこの僕身にかける、ことでも何でもいいんで一言
それが一番難しい、
難しいですね、
その漠然としたのがね
無理な、無茶無理ですね、無茶無理、
難しい。だからあんまかっこいいこと言えないし、
もう山下さんのもう今までのこう会話の中で山下さんの姿はだいぶ分かったと思うんで、何か一言だけでもいいんで、
映画になったらいいなと思ってますね、
いい映画になると思いますというか、絶対
だから多分ね、ここからの先もね、出会いだと思うんですよ、
はい、
どういう役者と出会うかとかね、でそれで、全部そういう、でもね、あんまり不安じゃなくてね、
はい、
全部ひろきが連れてきてくれると思って、ね、みんな連れてきてくれると思ってるんでね、今まで、
はい、
だからなんとかなるんじゃないかな、だから終わっちゃったら、次にやることまた考えなきゃなんないのがちょっとしんどいなってね、感じはあるけど、はい、とりあえず今年1年はこれやってれば、いいのかなと思ってます、はい
はいはい、ありがとうございました。本当今日はありがとうございました。今日は来年上映予定の僕は海が見たくなりましたの脚本と制作を手掛けられております山下邦明さんにお話をお伺いいたしました。山下さん本当今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また今度またこの番組出ていただけることがありましたらぜひよろしくお願いいたします。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも。
皆さんいかがでしたか。録音を忘れての脱線の連続でしたが、山下さんのお人柄や映画にかけるお気持ちなどが少しはお伝えできたのではないでしょうか。今一度映画僕は海が見たくなりましたに関してお話しさせていただきます。現在映画化に向けて精力的な活動をされておられますが、まだまだ皆さんのご協力が必要です。詳しい内容は僕海実行委員会のホームページに書かれておりますので、ぜひお尋ねいただけますと幸いです。ここで裏ネタ的なことを一つお話ししますと、当日の録音は実は2回目だったんですね。本当はその1週間前に録音したのですが、コンピューターの不具合があり録音データが全て消失してしまったのです。にもかかわらず山下さんは翌週再録音を引き受けてくださり、私はその心の広さに感謝しております。本当に山下さん貴重な時間をありがとうございました。ではそろそろお別れの時間です。本日のお客様は山下邦明さん、お相手は龍馬の父でした。さようなら。
じゃあ
硬いですね、前回に比べて喋りがね、俺自分で分かる、この辺でなんかね あ、家庭だ、
あ、今日は、ね、この間この間この前なんかこの間すごいいい感じだったんですけどねあれ楽しかったですよね。なんか僕あれでもねショックでねあれねすっごいもうなんか何かしらでもひろき君に引っかかるものがあったのかな